ルシアの
バギオ、ミラドール、
バギオの
ミラドール、
ミラドール校にいる5人、もう今2時ですよ。あの平常2時に生き残ってる5人の感想を絞り出してどんな感じか話したいと思うんですけど、さっき散々まあちょっとネガティブなね、親子留学のこと、まあこれはストルシアの話だけじゃないんですけど、フィリピン留学全体に対する話をちょっとしたんで、ストルシアもいいことあるよっていう話をちょっとしたいなと思うんですけど、受けてみてどうですか？
受けてみてどうですか？
何の言うずれやなんですか？
受けてみて
どうですか？いや、僕から言った方がいい
です。ほー、まだ最近、あれ、今日からだよ。あれ、今日からだよ。あ、違うわ。
今日初めてクラス
を受けた。あ、今日からだ
よ。This is a pen から、ね。
そうそう、This is a pen から受けたんですけど。
はいはい、どうですか？
僕もこの学校が初めてで、初めてのクラスを受けたんですけど、
はいはい、
全然不満はなかったんですよ。その皆さんがおっしゃるような不満はまだ出てない状態です。
僕ら不満言ったら意識ないですけど。どういう感じなんですか？
先生に対しても不満は
ないし、
そのメソッドが自分には合ってるなというのがありました。でもその繰り返し教えてくれるし、
はいはい、
その本当に中学校から高校、大学まで学んできた英語っていうのは、ここでいざ口に出してみると全然使い物にならなかったのを何回もサイクルで教えてくれるっていうのが、それが本当に身についたら身につくんじゃないかなっていう。
今日初日なんですか？
初日です。
すごい。
留学前はそれがイメージできてたんですか？
いえ、できてなかったですね。でもここに来ればなんとかなるんじゃないかと思って一応選んだんです。
なんでここに来たら？
そうですね、ストリーシャンもバギオとセブがあるんですけど、バギオの魅力は僕としては海が遠い、
娯楽がない。
そうですね、海が近いと多分海に行きたい人が集まるんじゃないかなって思ってここを選んだら、結果でも僕はすごい合う人たちというか、みんないい人たちだなと思って。
勉強を真面目にしたかったですね。
勉強を真面目にしたかったですけど、でも勉強だけのがっつりそのカリキュラム組まれて牢獄みたいなところではない。
なるほど。
という感じをホームページで見て、
うん、
そういう印象を受けたんで来たんですよ。
で、イメージ通りだった
んですか？で、イメージ通りで、すごい満足はして、今初日ですけど。
今日初日？
初日です。
え、今日来たんですか？
昨日日曜来たんですけど、月曜はオリエンテーションで、
ああ、はいはい、
で、今日が初日です。
そうか。
今日、
はい、はい、はい、はい。週末来て、
はい、週末来て、
週末は過ごして、月曜から授業を受けて、授業が月曜やって、で、こういう飲み会に巻き込まれたと。
はい。
はい、なるほど。
素晴らしい。
個人的には、とても満足してます。満足してます。というか、この飲み会だけでも留学費を払ったぐらいの価値はあると僕は。
僕がええ話してますからね。まあ、自分で言うのもなんですけど。
3% ください。昔の消費税ください。
3% ぐらい僕がええ話してますからね。あと、まったやんが 90% ぐらいしてますけど。
特した
今はまあもう2時ですから。
そういう人が集まるのが、もしかしたらそのまっちゃんが言うご縁、
まあまあね、
そのここに集まる人が、そういう人たちが集まるのがご縁なんじゃないか。
素晴らしい。
来たてで、え、これから、あ、ちなみに何て言うんだ、お名前は。
直人です。
直人さん。直人さんはこれからどれぐらい留学されるんですか？1ヶ月。1ヶ月、はい、短いですね。
短いです。
その後は日本帰るんですか？
日本帰って、また世界一周を。
日本帰ってから世界に回る。あ、じゃあまっちゃんと一緒じゃないですか？
そうですね。
どこかで会おうよ。
うん。
ねえ。
それネットで検索して見つけたんですか？
ネットで、はい。
へぇー、ほんでバギオ行こうと。
バギオ、はい。距離はあんまり考えなかったですね。バスで6時間7とか。
はい。
でも東京から
行けば、東京から6分はもう大阪ぐらい
かな。バス乗れば8時間かかるんじゃないかなぐらいの感覚。
まあいいかと。へぇー。僕、留学の醍醐味っていうのは、やっぱり、いろんなカルチャーショックやと思うんですよね。フィリピン人に対しても日本に対しても。だからそういうのを経験しないと、かわいそうだなと思うんですけど、でもまあ英語の勉強に集中してるとはそれでいいんかもしれないけど、僕はやっぱりいろんな出会いというか、出会いだけじゃなくて自分と違うバックボーンの人と、普通に日本で働いたら出会わないですから、それが面白いなと思うんで、まあそれが良かったと、結果的に。
とても良かったです。でも英語ガチガチに勉強したい人は、あのホームページを見た後に、ここを選ぶっていう選択肢はないんじゃない
かな。お、そうなんですか？それどういうことですか？
英語ガチガチに勉強したい人は、もっとガチガチに縛られたところに行くんじゃないかな。
え、それストーリーシェアのバギオのサイトを見てですか。
バギオストーリーシェアを見てですね。
僕あのよう分かんないけど、ストーリーシェアのサイトを見た印象ってどうなんですか。
こういう感じですね。
そう、というか、なんかみんなとワイワイやろうぜみたいな。え、でもセブンのサイト、ストーリーシェアセブンのサイトで英語は筋トレとか書いてませんでしたっけ。バギオのサイト
みたいな。セブンはそうなんです。
バギオのサイト
みたいな。バギオでだってガチガチにやりたい人は EOP に行く。
はいはいはい。あ、そうか、この学校も EOP と2つありますからね。
なんで日本人に来るってことは割と、
うん、
その自分みたいに英語力に不安がある人が来て、
はい、
ある程度英語力を身につけたくて、
うん、
コミュニケーションを取りたい人が行くような場所かなと、う
ん、なるほど、
じました
ね。読解力半端ないな。
すごいですね、サイトを見てそう思って。
あ、でもそういう風に作られてると思いますよ。僕はそう感じました。
で、この飲み会もイメージ通りと。
イメージにはなかったですけど。
酒が足りなかったでしょ。
いや、この、ま、こんなに飲み会があるとは思わなかった。
いや、これあの日常じゃないですよ。たまたまですよ、今日。
日常ですよ。
毎日ないですよ。
毎日はないですけど、
まあ、俺でよければ日常です。
あ、まあ、まっちゃんは飲んでますけどね。
すいません、今日いいこと言う日なんで。
じゃあ、すいません。はいはい。いや、まあ、別にこの学校が飲み会を推奨してるわけじゃなくて、ただ単に生徒の有志が飲もうぜみたいに飲んでて、僕明日去るから飲みたかったから、飲みたいとかみんなと話したかったから話してるんですけど、学校としては別に推奨してるわけじゃなくて、ただまあやりたかったらやったらいいんじゃないですかみたいな、 それを規制してないっていうだけですね。学校に行ったらやっぱり門限があったり、学内での飲酒禁止してるとか結構多いんで、まあそういう意味では結構ルーズなあの生徒しない学校だと思うんで、
そういう意味ではありがたいですね。その、
う
ん、それすらを規制されてないことが、
うん、
こう
で、
自己判断っていうね、こう大人になってからの一つのルールがあるっていうのは、なんかそのある意味節度のある意味中でこう頑張る、
まあ、
自分で楽しむっていう、
すごい難しいのが、そのコミュニケーションを重視する人は僕としてもありがたいんですけど、真面目に勉強したりとか早く寝たい人にとってはやっぱうるさいと思うんですね、うん、でもこの学校はまあ自由っていうのを一応ストリシャはバギオのこの日本語校舎は今は採用してるんで、
ホームページにも飲酒は絶対禁止とか書いてないんで、
うん、
多分そういう人が集まるんじゃないかな、
うん、まあそうですね。で、飲みたい人とかが交流したりとか、まあ結果的に集まって、毎日じゃないですけど本当に今日はたまたまこういう機会があって、まあ僕としてはね、もうお店閉まってますから、まあ話せるのはありがたいですけど、まあ、若干そのみんなに配慮はあるんですけど、でもね、そうじゃなかったら交流できないですから、まあ、こういうふうに話してきてよかったなとは思います。で、まあ、そういうふうにね、あの意志が弱い人は望んでないのに巻き込まれる人もいると思うんで、若干気にはするんですけど、うん、
大丈夫ですか。
なんか
大丈夫って言ってたから、まあ、よかったなと。断れない人とかいると思うんですよね。なんか気がついたらここにいるけど、
うん、
動きにくいみたいな、
そういうふうに見られてるのかなってっていうふうには感じてます。
あ、そうなんですか。
はい、
顔色のせい
で。そうなんですね。僕は望んでいるんですけど。
はい、望んでいるなら全然ウェルカムで。
素晴らしい。
はい。
素晴らしいですね。
留学の一つの価値だと思うんですよね。
そこに価値を見出して僕は来ているので、
うん、
ここはとてもいいところだと
思います
。素晴らしい。
まあ、これもでも、あの、なんていうかな。たまたまなんですよ。偶然性なんですよね。その時にいる生徒によって生まれたり生まれなかったりとか。で、面白い人がいても、その価値を引き出せないと繋がれなかったりとかして、それもまあ、できれば学校のね、マネージャーが、この人とこの人面白いなと思って繋げてくれたりとか。で、今回は僕、ともさんに、前、ともさんっていうセブンのスタッフですけど、そのともさんに、まっちゃん夫婦と、日本人スタッフは絶対話してくださいって、もうあらかじめ言われたから僕メモしてましたからね。まっちゃんって、まっちゃんって忘れそうやなと思って、まっちゃん夫婦、日本人スタッフっつって、でそれであのやっぱりそういうふうにつないでくれると、僕みたいなキャラがまあ OK なんかなと思って接せれるじゃないですか。そうじゃないと本気で勉強したい人にとってはノイズでしかないと思うし、でもそういうのね、価値を見出してくれる人にとってはまあ面白いと思うんで、そういうのをつないでくれる人がいるいないでも結構違うんですよ。僕は多分スタッフやったら、この人とこの人面白そうだなと思ったら、多分恣意的にやると思うんですよ。でそれがうまくいかないかもしれないけど、多分消しかけると思うんですよね。でそういうのができるできないっていうのも結構あるかなと思います。まあ、トモさんはね、もうテンポラリースタッフで ちょっと特殊な位置づけにいるんですけど、まあでも、うん、僕が高いんで、やっぱり定期的に連絡取るし、ありがたいなと思って、そういう情報提供していただくのは。うん、まあでも特殊ですね、うん、ストーリー社会ってこういうのに巻き込まれるのもあんまりないと思いますね。あんまりそういうのを推奨してる学校でもないですよ。
うん、俺は多分ね、
来ちゃ
っ、ね、来ちゃって
来ちゃった、
こうあの英語留学調べてまあストーリー社会出てきて、
うん、
でまあたまたまその嫁のお友達がここの卒業生で、うんうん、ここすごいいいとこだってよっていうので、うんうん、まあ僕たちも寄せてもらった部分があるんですけども、こうじゃあこうこの人と人とのつながりでこうつながった場所っていうのはやっぱ一つの縁であるなと思うから、ここからまたねこうつながっていくとすごい素晴らしいなと思うし、英語だけを学びに来てるのはもちろん英語を学びに来てるから当たり前なんだけども、そうじゃないものがやっぱね、仕事にしても、仕事この仕事は高級だから、高級取りの仕事ですごいいい給料取れるからってやったけども、だけらは続かないけども、こうそこにいる仲間たちがすごい素晴らしいから続く仕事でもあったりとか、なすいません、まあ、今2時半、
そうですね、
もうしょうがないですね、
学生
じゃないです、ロレッツが一応回ってるぐらいでまあいいところなんですけど、
みんなもう寝てますからね、ここに残ってるのはもう選ばれしい人なんで、もうみんなちょっとまあね、もう何杯飲んでるんですか、
僕はもう6杯はビール飲ませていただいて、まあ、ブランデーよりも3、4杯はいただいてるので、はい、すいません、あの明日はもう学校なんで頑張りますけども、
明日もね平日で、
はい、全然あの
水曜日ですから、
はい、6時ぐらいから朝食を作って子供たちに飯を食べていただいてやります。
どうなんですか、いいとこ、
いいとこですね、
はい、
行っちゃっていいですか。
いいっすよ、太鼓町芸人、ま、
ご飯が美味しいですねやっぱ、まあ、ふりかけ持ってきたんですけど未だに使ってないぐらい、3週間になるんです
けど使ってんのか思った、使ってないぐらい、
もう使わなくてももう日本食なくても俺いけちゃうなみたいなぐらいも美味しく毎日。
それはご飯に対する不安があったんですか。
何にもないですね。
あ、もともとなかったんですか。
もう何にもなくて。
なんでふりかけ持ってきたんですか。
いや一応みんな持ってくみたいな、
あ、
そうフィリピン留学の結構調べ
て調べたらみんな持っていく、
みんなふりかけとかそういう日本食を持ってくんですけど
はい、はい、
でもカップラーメンも持ってきたんですけど、もう未だに食べてないんです。
ご飯に対しては問題ないです。
もう問題なくて環境もまあ勉強にはにしてますよね。
何でニヤッとしたんです
か。海って思ったんですけど、
うん、
まあ勉強するのは本当に適してますね。
バギオ、
バギオ本当に涼しくていいとこなんだな。海に行って分かりますね。
え、授業はどうなんですか。
授業は僕は分かんないんですけど、
僕は分かんないです
Yes, it is とかで返すだけじゃなくて、センテンスをちゃんと答えないといけないじゃないですか。
うん、真面目に答えてるから思うはい、そうですよね、センテンスね。
なんで、いいんですよね。
わかりました。まあまあ、他をね、比較できない
のは分からない。そうなんですよ、授業は分かんないんで、あれなんですけど。
真面目にやってるんですか。
真面目にやってますね。
今、どれぐらいですか、期間。
3週間目。
3週間でなんかちょっと変化も感じたりするんですか。まだですか。
まだなんですけど、うん、でも前より先生が言ってることがなんとなく分かる気はするんですよ、
ね。ああ、なるほど。
気ですけど、
ね、はいはい。勉強してるんですか。
勉強してないですね。
してないね、そんな気はします。
で、僕から初日の僕から見ると
来た来た、
結構来ます
ね。なんすか、
初日の僕から見ると、はい、うん、勉強やってないっていう割には先生のとちゃんと会話して
すごいできてます。
全然できてます。
ああ、
先生たちとすごい楽しそうに会話してるのが羨ましいなと
思
います
。で、雰囲気だけです
か。あ、雰囲気ですか。
何も分かってないです。
いや、楽しそうにちゃんと会話してます。
そう、英語がまだあの言葉として出ない人はなんか適当にやってる人に対して羨ましいというか、なんかできてる感ってあるんですよね。僕もそういう風に受けられるんです。僕適当に喋れるんですけど、僕的には分かってへんんですけど、まあ何となく分かった気になってるんですよね。
結局通じてるんですよね。
まあコミュニケーションって言葉に依存してるところって 100% じゃないと思うんですよ。身振りであったりとか表情とか、うん、まあ、伝えたいメッセージがあるかどうかで、だから、まあ、僕はなんとなくできちゃうんですけど、でも言葉でやってる気はしないですよ。でも言葉でできない人はやっぱそれがなんか成り立ってる気がするらしいんですよね。羨ましい。でもそこに行くとまた次の欲求が出て、もっとちゃんとやりたいみたいな。 いまだ言えてないね。
リオちゃんだって。
リオちゃん。
一言ストーリー性あの私のもう本当にいいところっていうのを一言で言う
と、はいはい、今いいとこ変ですから
、もう代表としてもリオちゃん、もう日本人スタッフの、
うん、
もうリオちゃんにつきますね。
どういうことですか、
リオちゃん。もう本当に細かいところまで配慮、もうすっごい忙しいけれども、どんなにきっとコンプレインとかいっぱい言われて、うんうん、いろんな人の意見を聞いていても、
うん、
そのリオちゃんのリズムとかスタンスを崩さずに、
うん、
もう分け隔てなく対応してくれるところとか、
うん、
どんなことでもプラスにして返してくれるとか、
うんうんうん、
もう本当にリオちゃんあってのこのミラドールだと思うし、ストーリーシアだっていうのは本当に声を大にして言えますね。
いやま
あ、うん、あとまあこのバギオっていうのはもうとにかく治安がいいから、タクシーに関しても1円単位1ペソ単位でちゃんとお釣りを返してくれるから、
うん、
親子留学にでも治安としてはすごく安全だから、
うんうん、
それはもう安心して、
うん、
あのそうですね、子供とでも全く大丈夫。もう本当にフィリピンなんかちょっと治安、特にマニラなんてもう治安が本当に絶望的に悲惨だしっていうのもあるけども、
うん、
もうこのバギオに関しても本当にその辺は安心だから、親子留学としてはおすすめだし、
リオがいればね、
うん、
リオちゃんいればね、
そうそう、リオちゃんいれば本当に、だからもうこのストーリー性のいいところって言ったらもう一番に私はリオちゃん
ですね。 I love リオです
ね。リオちゃんとやっぱバギオっていう環境が良かったと思って、
ね、私は、
う
ん、
そのリンキングで言うとどうだ。
めんどくさい、めんどくさい、そうですね。
たまになんか振りが入りますよね。それに答えない嫁っていうのが嫁なんですけど、絶対答えない
っていうか。って感じで、
うん、
今日はしゃべりに来たんだ。
収録しようはちゃんと。
だってめちゃめちゃさっき。
メガネさしてますから、あの見えない
で。
めちゃめちゃさっきコテンパンにしたから、ちゃんとこういうのも入れとかないとなんか嫌だ。
なるほどね。
そうそうそう。
リオちゃんのフォローがいろいろ救われてると。
本当に、本当に。リオちゃんいるから、うん、バランスよくアベレージが取れてると。
ペアオブグラス。
おやすみなさい。
ゴキブリ出ないですよね。
あ、
自分まだ来て1回しか見てないですね。
まあ出ないって言ったら語弊がありますけど、少ないですね。
少ないですね。
あの他のエリアでは山ほどいますね。
うーん、
まあ涼しいですからね。
涼しいですね。涼しいですね。
うん、多分まあ他のエリア行くとみんな違いにびっくりすると思いますわ。
へえ、
そうか。今いいことが急に来たけど、その前何話がもう忘れました。
忘れましたね。
何でしたっけね。まあいいこともあると、だからまあみんないるわけですしね。みんななんだかんだで若干ファンですしね。
う
ん、
そうですね、うん。名前がいいですね。
そう、ストーリーシェア。
うん、
あ、まあ不思議な学校ですよね、本当。ストーリーシェアの今いるのは日本語校なんで、こうやって日本語で話しますけど、まあ僕はだから本当大丈夫なんかなと思って、本当に勉強したい人にとってこの環境を。こんな場所で喋ってるけど、みんな寝てる人どこにいるのか部屋も分からへんし、僕は気になっちゃうんですけど、まあ一応この学校は今自由っていうところで、飲みたい人は飲む、勉強する人はすると、で本気で勉強したい人はジャスティンっていう別の校舎に行くと、でジャスティンに行ったらこっちの校舎とはもう交流は全くないと、英語つけて、英語も入学から卒業まで日本語喋ることは一回もないみたいな、そういうルールで、で一応今まあ、可能性として聞いてるのは、この本気の勉強と今の場所の間ぐらいの模写を作ろうと、
うん、
作れたらいいんじゃないかなっていうのは構想としてあるみたいです。こっちは本当に緩いと、でもう間はもうちょっと勉強をしたい人で、ジャスティンは本気勉強っていうポジションで、うん、まあ、確かにそういう役割ができればすごいいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ構想中みたいなのはあるみたいですね。
うん、
それもまあ僕としてはいいんじゃないかなと思って、いいこと言えたのかな、この学校の。
いいこと言えましたかね。
分かんないです。途中何の話だか覚えてないです
ね。覚えてない。
この学校の話してたかどうかそれは覚えてないですよ。何の話してたのみたいな。この学校にいいとこ、授業を受けてどうですか。
本当に先生優しく、
うん、
フレンドリーですね。
うん、
ただ自分がモテるだけなのか、もうみんな結構こう来てくれて、
自分がモテるだけでモテてるんですか。
モテ、まあ、気のせいかもしれないです結構ハンサムハンサムと
言われるの。
言われるんですよね。
ハンサムで先生言われるの。
言われる。
その先生どうなんですか、大丈夫かそんな言うのって
いい話になってます
ね、は
い、
まあ先生にハンサムと言われてんだよ。
なんで
You are handsome と。
You are handsome と、
うん、なんて答えんの。
I'm handsome と。
もう2つのアホの会話じゃないですか。
気持ちはいいですよね自分は。
まあ気持ちはいいでしょ、ね、女の子が可愛い可愛いって言われるのと同じでね。
そうですね、
かっこいいなかっこいいなって言われたらそれは悪い気しないですよ。それ何ですか、英語の授業ですかそれ。何の話ですか。
カット授業です。完全にミスってる
んですね。いやカットしません。アホっぽい話としていいんじゃないですか。授業で何してるんですか。
授業は、まあ、先生が言ったことを繰り返して。
ああ別に先生が You are handsome, I'm handsome
そういうことはないです。
それは
助手の一応、
はいはい、
でも初心者からでも入りやすいですよね。
まあ特にこの学校のメソッドは初心者向けかもしれないですね。
入りやすかった、
はい、
やりやすい。
簡単な文法から始めて身につけていくっていう意味で、分かってるのと言えるのは違うっていう考え方、ね、分かってるけどじゃあ即答できるのができないんだったらちゃんと言えるようになりましょうっていうので、知識を使えるようにしていくっていう意味ではカランとかシエルとかシエルメソッドっていうのは価値があるとは
思う。面白いですね、
はい、
すごい。
だそういうのがね、最初ディスがペンから始まるからそんなん分かってるわっていう人っているんですよ、でもそういうのに限って言えないんですよね、案外反応速度遅いんですよ。そうそうそう、でそういうのをいや知ってんのと言えるのは違いますよねってちゃんとガイダンスしてトレーニングしていけば、まあ、うん、効率的な授業の一つだと思うんですよ。難しいことをやるよりもまず知ってることを使えるようにしていった方が会話力は上がりますから。
面白いです。
なるほど、
授業も
面白いと。
面白いですね。
そっか、まあいい部分はね、ストレッチャーとしては普遍的にあるから今まで続いてると思うんで、それがいつインタビューしてもみんないいっていうのは価値かなと思いました。でもそういうのって分かってたんですか、来る前に。ちなみにどうやって選んだんですか学校。
まあ自分も調べて、
うん、
ただセブの方行くと自分みたいなタイプはもう遊んで遊んで遊んでなんで、はいはい、マニアックに来ちゃったんですよね。
マニアックな方行こうと、
まあ自然いっぱいでなんか人が少なそうな方行こう、
はいはいはい、うん、
真面目にやるぞと、
うん、
そしたらなんか毎日飲んでますね結果。
そうね。でもセブ行ったらもっと弾けてると思う。
そうですよね、
遊ぶとこいっぱいあるから、
う
ん、
そうですそうです。なんか結果本当良かったかなと。
あ、そうなんや。勉強するには
まあ適してますね、何でも。
まあ娯楽がない方がそれはまあね、勉強はしますよね、することないですからね。
そうです、
程よくあるからいいよね。
程よく
まあまあ多少はね、飲みに行くところもありますね。
うん、
セブやったらまあセブマニアだったらいっぱいありますからね。
程よいですね。
うーん、
生活すんのも、
まあ特に不便はないかもね。まあ僕にとってはないっす、何にも。快適、快適というか、快適って言ったら合計があるけど、まあでも特に不自由はないですね。困ることはないんで。
もう除湿機がもう最高ですね。
何どういうこと。
除湿機の部屋にあるんですけど。
あるんや。
最高です、ね、
どういう意味ですか。
もうめちゃくちゃ水分が吸い取ってくれてます。マニアックですけど、水いっぱいになるんですよタンク。
それがなかったらだいぶやばいんですか。
なかったらやばいですね。
湿気
それネガティブな方じゃなくて、
ああネガティブ
な方じゃなくて、ポジポジ、
まあまあいいですけど、まあ、湿気てるんですか。
でもベースメントなんで、
まあたまに霧がかかってますからね、
うん、本当に入るだけで最初の頃は使ってない頃は、
あそうなの、
うわぐらいなんですよ、うん、あネガティブですけど、
僕の部屋は除湿機ないんで部屋によるんですね。
部屋によりますね。日当たりないとかちょっと湿気がひどいですね。洗濯物乾かしてもあれですもんね。
乾かない。これから雨季に入るからもっとひどい。
ひどいですね。
ね、
ネガティブですけど。
ネガティブで。あポジティブの話したいんですけど、
ね、
あのなんかストーシアのいいとこ絞り出してくださいよ。
建物ですかね。
え建物？
おしゃれじゃないですか。
それちょっと無理があるじゃないですか。おしゃれって確かにおしゃれかもしれないですけど、
まあどこもそうかもしれない。人がいいよね、お手伝いさんっていうか、
そのあそうです、ね、
嫌な顔してこう作業されないというのはね、なんかすごい勉強する気になるよね。なんかすごいありがたいなと思うよね。これやってって言ってもすごいニコニコ赤に。
まあそうです
ね。
警備員もそうですもんね。
うん、
す
ごい
警備員ずっとスラムダンクの英語勉強してます。俺覚えたらスラウダウのサブスクリプションをもう言えないですけど覚えたんや言うてずっと書いてるんですよね。そういうなんかのを見ると微笑ましいなと思いますね。
優しく喋ってくれて
ね。いやフィリピンではでもね、
優しい
やっぱり話しやすいし、
話しやすいですね。
あのフレンドリーだと思いますわ。なんか気さくというか。
ああ本当そうですね。
ね、だからそういうのって話しかけたら彼らもね多少英語できるから、英語の勉強っていうかね、英語で会話できるじゃないですか。それがありがたいなと思って。
ありがたいですね。
僕はずっとそういう人だと喋ってましたね。
だからやっぱりこう英語バリバリっていうよりかは、
うん、
こう英語プラスアルファを楽しみにされてる方がやっぱストーリーシェアっていう、こう特に日本校舎は来た方がこう旅というならば英語を勉強するけども、
うん、
出会いありき、
まあね、
愛あのね、そんなものをプラスアルファを楽しむ方にとっては俺はすごいこう楽しい場所だなと本当に思いますね。うん、もともと外国人校舎に行きたかった人なんですけど、
あ、そうなんですか？
けどその子供たちが一緒だから、
うん、
まあ、あの向こうにいたらもう英語喋れないっていうので注意もできないからダメっていうので、うん、まあ、こちらの方に来させてもらったんですけど、やっぱでも最高だよね。
ですね、
うん、
全くストレスがない
ん
です
よ、うん、
自分だけかもしれないですけど、う
ん、なんか全部嘘っぽいですよ。
いやいやいや、やめ
なんかまあでも、日本語だから話せる部分もありますからね。英語だったらどこまで仲良くなれるかわからないですから
。なかなかバギーまで来ないだけに、
うん、
こうそこで出会えたのはね、すごい一つの縁だなと心から思いますね、
うん
うん、お大事にしてるだけに、うん、
うーん、なるほどね。
なので何これどうしたらいいの、
あの、いや、授業はどうなんですか、思ってた通りですか。
他の授業を受けたことがないので、わからないんですけど、
はい、
どうなんでしょう。
いや、どうなんでしょう。いや、僕の感想を言ったらもう何の意味もない。僕、あちこち言ってるんで。
その中高大学受験と英語を勉強してきた人間は、
はいはい、
やっぱり難しい英語っていうか、受験英語を多少なりとは身につけてるんですけど、
うんうん、
やっぱりもうレスポンスっていうか、もう全然対応できないんですよ。
うん、
今日は初めてやった授業でも This is a pen、
うん、
This is a pen の A を忘れたり、
うん、
That is a pen の、
うん、
じゃあ疑問形にしてみて、
うん、
That is a pen の、まあ、そしたら A を忘れたりとか、
スイッチで言ってたね、
その Pens とか、
うん、
These とか Those とか、そういうことはもうテストに出れば分かるんですよ、
はい、
ただサイクル、このサイクルメソッドをすることによって、うん、そのさっきおっしゃったような、
うん、
知ってた知識を使えるようにするということに関してはやっぱりいいかなと。
なるほどね、
うまく言いますね。
すげえ、
いや、さっき
すげえ、
いや、さっきおっしゃったことが、
いや、まあまあ
すごいなと思う。
あの普通の学校で授業すると会話すると、例えば週末何した、先週末どこ行ったで、あ、SM 行った、おもろな、何したって、映画見に行ったって会話、リアル会話なんですよ最初導入は。で、ストーリーシェアの会話っていうのは意味ないですよ。This is a pen っていうのはそこに別にその人の感情ないですよ。ただ単にその構文のチェックしてるだけなんですよ。で、SM 行ったとか何たらって言ったら、その英語じゃなくて質問に考えてしまうときあるんですよ。例えば、あの彼女いんのみたいなこと言うと、日本人って、あ、いるけど言うべきか、ちょっと複雑な関係です。それって英語に悩んでなくて質問に悩んでるんですよ。そうすると英語のトレーニングの時間削ってるんですよ。でも This is a pen っていうのはもうイエスかノーなんですよ。
うん、
そうですね。例えば、フィリピンの教科書でよくあるのは、あなたの尊敬する人は誰とか、そうしたら日本人あんま考えてないから、言われたらびっくりする、
そうですね、
誰かな、誰かなみたいな、で、父とか思ってへんのに言うわけですよ、
そうですね、
でそれでさらに質問されたら、もう答えれなくなるんですよ、だから質問に意味あることっていうのは、あの、確かにコミュニケーション能力は上がるんですけど、英語トレーニングの機会を失うんですよね。例えばあなたのモットーは何とか宗教は何とかっていうと、日本人は普段考えてない人って答えれないんですよ、日本語では。そうすると日本語でまず考えて英語で考えるから、1時間授業の間にその答えるために要する時間がかかっちゃうんですよ。でもそうするとあのお昼に何食べたとか、その言ったらもう答えが明確なものに対してコミュニケーションした方が英語のトレーニングとしては時間を有効に使えるんですよ。で CL っていうとかカラーメソッドっていうのは比較的その質問に対して人のオピニオンが入らないんですよね。あの意見が入ると宗教観とかともう論争になるじゃないですか。あのカトリックの人と仏教の人と話したら、それって日本語で話しても言葉選ぶと思うんですよ。 でもあなたの好きな色は何って言ったらもう決まってるじゃないですか。
そうですね。
でカランとかシエルっていうのは比較的そういう質問するんですよ。答えに悩まないんですよ。でそうすると1時間の授業に対して会話密度が上がるんですよ。でも他の学校で振りかませるようにするとフィリピンであなたの年収いくらとか彼女の結婚に進むのとか普通に来てくる先生いるんですよ。そうすると日本で考えちゃうんですよ。いや結婚に進むのって別にねそんなんね超プライベートな話なんです。でもフィリピン人としては普通の質問なんですよ。でそれを全然先生がトレーニングされてないとフィリピンってお金の話とか恋愛の話好きやからしちゃうんですよね、うん、と日本人って英語で悩んでるんじゃなくて質問で悩んでるんですよ。で悩んでるとドンビシャイとか言われるんですよ。いやそれシャイとかじゃなくて普通年少とか言わへんしみたいなっていうのがその英語のトレーニングなのか会話のトレーニングなのかっていうのがすごい難しくて、それがちゃんとトレーニングされてる学校っていうのはその質問悩むようなことは聞かないよ。日本人はそういうのはデリケートだからセンシティブだからあの恋人とかそのリレーションっていうのを聞かないとか年収とか仕事のディテール聞かないっていうのをトレーニングされてるんですけど、されてないとフィリピンは感覚のままに聞くんで、だからそういうのって、まあ、僕は知ってるから分かるんですよ。あこの先生トレーニングされてるなされてないなって。でも普通にするとその違いすら分からないですよ。で基本的に英語って聞いて答えるの繰り返しなんで、うん、その密度が高い方がそれ伸びますよ。ね、少ない色の人って黒、ね、赤とかって答える方が反射力も上がるじゃないですか。でも英語で悩んでるのか日本語で悩んでるのか質問で悩んでるのかっていうのを先生が分かってないと、それは日本の文化をある程度理解させないといけないトレーニングしないといけないんですよ。でストリシェラ の CL メソッドというのはカランを発展させて、まあ、比較的に日本の、まあ、日本人に対して英語力がアップするに改良されてはいるんですけど、僕から見たらまたやっぱり日本人に対して、まあ、もっと改善した方がいいなって思うとこはあるんですけど、ただ僕は英語の学習者じゃないんで僕はすごい表面的なことは見てないからそれは言わないですけど、ただあの僕が言いたいのは全然トレーニングされてない先生っていうのは質問で悩んでるのかな、質問で悩んでるのか英語で悩んでるのかを分からなくて質問してる人はいるんですよ。やっぱりちゃんと日本人がどういう人種、韓国人がどういう人種ってトレーニングされてる人とやるやらないで会話メソッドは違うと思うんですね。で CL は基本的にそのメソッドでやるからあそこに書いてることをやるわけじゃないですか、はい、そこに言ったらオピニオンとか関係なくて定型文を学ぶだけなんで会話密度が上がるっていうのはあるんですよ。
へ
でこういうのをちゃんと学校がガイダンスするべきだと思うと、何のためにこのメソッドをやってるのかと、それはフリーカンバセーションだとしたらオピニオンが入るから会話密度が下がるから我々はこういうふうに定型文を学ぶためにこういうメソッドを採用してるって言ったら、そのもしかしたら質問としては退屈かなと思うけど、もっとあだからいっぱい話すためにこういうテキストを作ってるんだなと思ったらやるわけじゃないですか。でもそれ分かんないとやっぱり意図が分かんないと日本人って何だろうこれってなると思うんですね。で僕は初めてストリシェラに留学した時は CL が太鼓つけてやらなかったんですよ。なんだこの This is a pen とかなんで This is a pen なんてっていうか言うな、もうフィリピンのこともっと知りたいと思って、
あそうです、ね、
2,3 受けて僕はもうこういうのやりたくないからフィリピンの人とその戦争の時の体験を話したいみたいなことをわけわからんって言って学校に承諾ってそのお前らの歴史の教科書に日本の戦争どう書かれてるのか持ってこいみたいなこと言ってで答え合わせしようみたいな、僕らはこう習ってるとお前らはこう習ってると事実がなんかわからんけどいやこれはおかしいんじゃないかみたいなことを僕は、まあ、例えば ねあのその先生は昔フィリピン日本のイメージめっちゃ悪かったけど日本に行ったらみんなすごい親切でイメージがすごく変わったっていうから、うん、じゃあ行く前のイメージと行った後のイメージがどう具体的に変わったかっていうのを僕は知りたいとか、そういうふうに毎回授業ごとトピック決めて、であのじゃあお前宿題あの明日まで教科書持ってこいみたいなことを言ってやってるんですよ。だからもうメソッドとかもういいから、僕はそういうふうにフィリピン留学の最初の2週間を使ったんですよ。でその時はメソッドに僕価値はないと思ったんですけど、でもその後いろんな学校行っていろんな授業を見た時に今みたいなねメソッドの方が会話密度があると、例えば宗教について語ろうって言っても僕仏教について多神教について質問されたのに僕に意見がなかったら答えれないんですよ。それは英語力じゃないんですよ、知識がないんですよ。我々はキリスト教だけど日本人はブッディストって言うけどでもなんか無宗教な人もいるけどそれどう考えてんのって言われたら英語では日本で答えれないんですよ。
そうですね。
でそれ日本で答えれないことは英語で言えるわけないじゃないですか。でそういうのって英語の勉強にならないんですよ。だってまずないから、でも向こうはないと思ってないから質問してくるんですよ。でそうすると英語の勉強になってないんですよ、ね、でも その時はなってると思ってるの、なんか質問答えられて英語でうん考えてる気になるけど、実は英語の勉強じゃないんですよ。それ単純に意見交換、ディスカッションしてるだけなんですよ。で、僕は、留学初期はそういうの分かってなかったけど、いろんな学校行っていろんな授業受けて、ああそれ英語の勉強じゃなくて日本語でも答えないことやってるから意味ないやんと思ってまず日本語で自分で武装せえへんと意味ないやんと思って、英語のトレーニングするんだとしたら英語で答えれることをいっぱいやるしかまずないと。でそれをやった時にもっと深いコミュニケーションしようと思ったら、その人がそもそも日本語で意見があるかどうかだけど、ない人は永遠にできないんですよ。英語力どんな鍛えても、どんなにね発音が綺麗になっても、どんなに表現力が増えても意見の中には答えれないですか。で海外っていうのは基本で意見を求めてくるん で日本はあんま意見を言うと、まあ、出る杭叩かれるみたいな感じで、できるだけあんまり自分の自己主張せず、マジョリティのフォローをする方が、まあ、安全に生きれる感じなんで、みんな自己主張しないですよ。で意見も思ったより言わないですよ。だからあんまり意見が育たないんですけど、海外というのはやっぱりお前どう思うみたいなことを普通に聞いてくるから、それは英語力じゃない、また別の、ね、スキルなんですけど、スキルっていうか、なんていうか、まあ、当たり前のことなんですけど、でも日本ではあんまり磨かれないんで、英語力とはまた別なんですけど、日本人で英語力を、ね、磨けば誰とでもコミュニケーションできるって言ってるけど、でもそもそもその人に意見がなかったらコミュニケーションできないんで、でそれがまあ、まっちゃんもそうかもしれないですけど、日本語で意見がある人っていうのは英語ブロークンでも会話できるようになっちゃうんですよね。それ言いたいことがあるからなんですよ。単語なんですよ。
そうですね。
もしくはもうボディー、ね、ランゲージなんですけど、だそういう人が英語力なくてもなんとかなっちゃう
んですよ。なっちゃいますね。
言いたいことがあるから。でも言いたいことがない人が海外で通用しようと思ったら英語力見かかなんけど、でもガチンコで意見交換できるようにならないと海外では認められないんで、それは英語の授業では磨けないんですよね。だからそういう授業ごと、これはこの授業は何を磨いてるのだとかっていうのを理解してたら、なんか面倒くさいなとか、これ意味あるのかなと思うことも耐えれるんですけど、意味が分かってないと人によってはやめちゃうんですね。こんな意味ないから僕はもっと会話したいとか。だからそういうのを僕自身が留学初期は分かってなかったから、まあ、もっとみんな理解してやったらいいのになとは思います。
なるほど、
うん、何を期待してるのか、 なんか多分ストレスあって面白くなくて負荷がかかる時の方が多分筋トレになってると思うんですよ。筋トレってしんどいもんなん
で。そうですね。
だから楽しい授業ばっかりと教えるとはある程度も上がったらもう上がらないですよ。楽しいから本当に何かブレイクスルーしようと思ったら、なんかもう多分ストレスの時期があるんですよ、停滞時期。
はい。
でもそういうのに耐えれない人っていうのはすぐそれをやめて自分の居心地いい授業を取っちゃうんですけど、そうするとなんかやってる感じにはなってるけど、あるレベルまでいったら伸びないですね。それはもうたくさんの人も授業コロコロ変える人は一定して伸びてないですね。
そうなんだ。
まあ、そういうのもいろいろ見て僕的にすごい感じるところで、コツコツやる人はもうやっぱ成果を出します。
コツコツですね。
はい、うん、コツコツしかないんですよ、何やっても。
本当そうですね、
うん、でもみんなコツコツなの嫌やから、3日でできる方法とかひたすら探してるからね、1週間でペラペラの方法とかそういうのをひたすら考えてやってるけど、それはただにキャッチで踊らされてるだけで、何でもそうですけど、テンションをつけようと思ったら地に足つけてコツコツやるしかないんですよね。それができるかできない
ですね。
目の話になると暑苦しいですね。
なんか言えないもんですね、よく。
まとめ、それ、それ、
まとめ、まとめ、まとめ、まとめますか。
まとめとしては、まあ、夕日が綺麗で気持ちいいです。はい、
はい、それじゃあいい話終わらせていただきたいと思います。